今日の御言葉の箇所はエズラ記の4章7節から24節までです。エズラ記の4章、7節から24節。またアルタシェスタ王の時代にイシュラム、ミテレタテ、タベールとその他の統領はペルシャの王アルタシャスタに書き送った。その手紙はアラム語の文字で書かれ、アラム語で述べられていた。三次官レフム、書記官シャムシャイはエルサレムを避難して次のような手紙をアルタシャスタ王に書き送った。すなわち三次官レフム、書記官シムシャイ、その他の同僚、裁判官、施設、役人、管理、エーク人、バビロン人、シュシャンの人々、すなわちエラム人、その他名声高い大王オスナパルがサマリアの町と川向こうのその他の地に引いていって住まわせた民たちが書き送った。さて彼らが送ったその手紙の写しは次の通りである。川向こうの者、あなたのしもべたちからアルタシャスタ王へ。さて王にお知らせいたします。あなたのところからこちらに来たユダヤ人たちはエルサレムに行き、あの反抗的で危険な町を再建しています。その城壁を修復し、その礎もすでに据えられています。今王にお知らせいたします。もしこの町が再建され、城壁が修復されたら、彼らは貢ぎ、関税、税金を納めなくなるでしょう。そうすれば王の収入に損害を与えることになりましょう。さて私たちは王宮の恩恵を受けておりますから、王の恥ずかしめを見るのに耐えられません。それゆえ私たちは人を使わして王にお知らせするのです。あなたの先祖の記録文書をお調べになれば、この町が反抗的な町で、王たちと諸州に損害を与え、また昔からこの町で反逆が行われたことをその記録文書の中に見てお分かりになるでしょう。この町が滅ぼされたのもそのためです。私たちは王にお知らせします。もしこの町が再建され、城壁が修復されたら、あなたはこのために川向こうの領土を失ってしまわれるでしょう。王は参事官レフム、書記官シムシャイ、およびサマリアと川向こうのその他の地に住んでいる彼らの同僚に返事を送った。平安があるように。さてあなた方が私たちに送ったあの書状は私の前で説明して読まれた。私は命令を下し調べさせたところ、その町は昔から王たちに対して謀反を企て、その町で暴動と反逆が行われたことが分かった。またエルサレムにはかつて勢力のある王たちがいて、川向こうの地を全部支配し、貢ぎ、関税、税金が彼らに納められていたことも分かった。今あなた方は命令を下してその者たちの働くのをやめさせ、私が再び命令を下すまでこの町が再建されないようにせよ。あなた方はよく注意してこのことを怠ってはならない。損害を増して王を傷つけるといけないから。アルタシャスタの王の書状の写しがレフムと書記官シムシャイとその同僚の前で読まれると、彼らは急いでエルサレムのユダヤ人のところに行って武力を持って彼らの働きをやめさせた。こうしてエルサレムによる神の宮の工事は中止され、ペルシアの王ダリオスの治世の第2年まで中止された。 今お読みして、ため息をつかれたかと思うんですけども、このようにですね、神の敵が、その企てを成功させるということがあります。しかし、それらすべてのことはですね、神様の見許しのもとに行われております。確かにこの聖書の時代から、また現代に至るまで、このようなこの手のですね、国家権力を利用したその神様の神殿を建てさせまいとするような働き、また福音に反抗するような、そういう働きはもう昔からなされてきました。そして、今日のこの箇所、このエズラ記の時代においても、そのことがなされました。このイスラエルの敵、このイスラエルを陥れようとする者たちはの、そのそれはですね、やり方は、まず文書でもって、その時の権力者、これはアルタシャスタ王の時代ですけれども、その王にですね、このイスラエルの人たちが今神殿を建設している。で、先週ものエズラ記の箇所を見ましたところ、初めはですね、そのイスラエルに住んでいる人たちに、甘い言葉で初め言い寄ってくるんですね。私たちもあなたの神殿を一緒に建てたいと。で、それで、その建設を私たちも手伝いたい。私たちは以前からこの、サマリア周辺に住んでおり、そしてあなたの神も、私たちは祀ってきましたよ。だからこの上は私たちにもあなたがその神殿を建設する働きを手伝わせてくださいと言ってきました。先週と同じ質問をするんですけども、もし皆さんの教会でですね、ある人たちが、その人たちはその皆さんの教会よりも人数が多くて資金力も権力もバックグラウンドも大きいとします。で、その人たちが、皆さんの教会に来て、あなた方の教会を、もっと強固に立て上げる、その手伝いをさせてほしいと。で、それで私たちはあなた方と同じ神を拝んできた者たちですと、そういうふうに言ったとします。そういう場合は皆さんはどうするでしょうか。まず調べなきゃいけないですね。もう両手話で、じゃあぜひお願いします、というのではなく、まずその人たちのバックグラウンドを調べなくてはなりません。で、前回のこの箇所の方では、このゼルバブルとヨシア、このイスラエルの人たちは、拒否しました。実際ですね、その拒否したバックグラウンドを、その私たちもあなた方の信念を立てましょうと言い寄ってきた人たちの素性を見ますとですね、確かにイスラエルの神を拝んできました。けれども同時に他の神々も拝んでいたわけですね。で、それで、いろいろな民族が混じり合って、そして雑魂してあっちの神も拝む、こっちの神も拝む、イスラエルの神も拝む、そういう形でしたので、ゼルバブルとヨシアは、彼らを拒否したんです。で、拒否したところ、もう今度は手のひら返したように、今度は反逆させ立てさせまいとして脅して、記録を失わせ、さらに5節見ますと、議員を買収して反対させ、わざわざお金も動かして、権力者も動かして邪魔をして、そして、今日お読みしましたように、手紙を今度は権力者に、時の権力者に書いて、巧妙にこのイスラエルの人たちを、神殿を建てさせることをやめさせるように、王をそのように導く手紙を書いたんです。で、この手紙の内容の方を見ますとですね、要するにこのイスラエルの人たちは、反抗的で危険な町、これを今再建させようとしている。で、もしその再建が完了したら、王様、あなたに対する貢ぎや税金はもう納められなくなってしまうでしょう。というのは、この、町は、記録を調べればお分かりになりますが、この町は反抗的な町で、王たちに損害を与え続けてきました。で、この町が実際滅ぼされたのもそのためですと、十八節のその方に書いております。残念なことにですね、それはみんな本当のことなんです。 確かにイスラエルの町はかつてですね、バビロン捕囚の前、反抗しました。その様子が第二列王記の24章の方に書いてあるんですけれども、まず第二列王記の24章の一節からですね。第二列王記の24章一節。エホヤキムの時代にバビロンの王ネブカデネザルが攻め上ってきた。エホヤキムは3年間彼のしもべとなったが、その後再び彼に反逆した。そこで主はカルデア人の略奪隊、アラムの略奪隊、モアブの略奪隊、アモン人の略奪隊を使わしてエホヤキムを攻められた。ユダを攻めてこれを滅ぼすために彼らを使わされた。主がそのしもべである預言者たちによって告げられた言葉の通りであった。このエホヤキム王、この24章の直前の23章36節を見ますと、エホヤキムは、悪い王だった。37節ですね。彼はその先祖たちがした通り主の目の前に悪を行った。で、預言者エレミアはですね、このバビロンの王ネブカデネザルには反抗するなと。で、もうそのネブカデネザルの前に屈服せよで、予言していたんですが、しかしこのエホヤキムは、3年間仕えていたんですが、しかしその3年の後に反逆しました。まあ、身勝手な、国粋主義を打ち出してき、たんでしょうね。で、その結果主はカルデア人の略奪隊を持って、彼らを攻め落とされました。で、こうして、エホヤキムの時代は、このように、反逆して、そしてその反逆は失敗に終わったんですが、この同じ24章のですね、18節から、この先ほどのエホヤキム王の次の王がまた建てられたんですが、この24章18節。ゼデキヤは21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼の母の名はハムタルといい、リブナの出のエレミアの娘であった。彼はすべてエホヤキムがしたように主の目の前で悪を行った。エルサレムとユダにこのようなことが起こったのは、主の怒りによるもので、ついに主は彼らを見前から投げ捨てられたのである。その後ゼデキヤはバビロンの王に反逆した、ね、バビロンの王に反逆した。このエホヤキムの次の王も反逆してますね。で、結局ネブカデネザル王はですね、もともとこのエルサレムを破壊するつもりはなかったんですが、でもこれらの反逆のゆえにエルサレムは徹底的に破壊し尽くされてしまいました。今日の箇所はエズラ記の時代ですけれども、要するにこのエズラ記の時代の人たちは、その先祖の王様たちの悪い行いのことのゆえにですね、悪行相行の口実を、受けてもうしょうがないんですね。このエルサレムの王は代々反逆して背いてきた。それに対してこのエズラの時代はその訴えに対して何の反論もできないわけです。おっしゃる通りとしか、言いようがないんですね。おそらく皆さんもそういうことあるんじゃないでしょうかね。皆さんが過去に犯してきた罪、そのゆえにですね、過去のお前あのことを犯しただろうということで、で、それで、ついては、お前は、もうこの教会に来てはならないとか、そういうですね、言われなき罪ではなく、言われある罪のゆえに、このように礼拝ができなくなってしまうようなこと、確かに私たちは罪ある人間ですから、そういうことはあるわけですね。そしてそこを口実に、そこを、責められるための口実に用いられてしまったら、もう何の反応もできないわけです。そして、この時代もですね、実際にこの王アルタシャスタ王はこのエルサレムの町を調べたところ、確かにこの町はかつて反逆が行われ、また 大昔は勢力のある王たちがまずこの付近一帯を支配していた。まあ、確かにダビデ王やソロモン王の時代はとても栄えて、もう付近を支配して貢ぎ、や関税をこのエルサレムに納めさせていた。でついては、まあ、この町は反逆の可能性のある町ということで定められて、で神殿の再建をやめさせなさいということ でそれでこのイスラエルの敵たちは、まあ、その願いが叶ったんですね。このエルサレムの神殿が再建されるのを邪魔したいというその思惑が、まあ、叶って、そして王の書状を持って、もう武力を持ってこの工事をやめさせた、ニジサレスがありますね。武力を持って彼らの働きをやめさせた。もう国家権力とまた武力を持って攻めてきたんであれば、もうこれはやめるしかなくなってしまいました。でこうして、まあ、24節、こうしてエルサレムにある神の宮の工事は中止され、ペルシアの王ダリオスの治世の第2年まで中止されたとあります。この時代の人たちはですね、主に対して何の反抗もまだ行っていません。まだ、そのクロス王の命令によってエルサレムに戻ってきて、そこで神殿を建てなさいというクロス王の勅令に従って彼らは神殿を建ててきたはずなんですが、しかしそこの地元の住民たちによって妨害されて、でそれで言われ、まあ彼らにとっては言われなきです。このエスラ記の時代の人たちにとっては言われがありません。ただこのエルサレムの歴史を紐解かれると、その彼らの先祖たちの罪のゆえに、まあ、こうして、ね、せっかく神殿を建てようというそういう運動が起こったのにでも邪魔されてしまう、そういうことがあるんです。しかしそのような時はですね、私たちはそのような言われなき、私たちの時代の住民にとっては言われなきことのゆえに、主の神殿を建てようとするそのような主の目にかなった働き、それが邪魔された時、その時は私たちはただへりくだって主の御前に、まあ、唇を塵につけて、そしてこの苦難の時を待つより他はありません。ダニエルの時もですね、まあ、ダニエルが非常にできる人でしたので、まあ、ある人たちの反感を買いました。妬みを買ったんですね。でそれでダニエルを陥れようとするんですが、でもダニエルには何のなんか完璧すぎて訴える口実が見つからないということで、ダニエルは1日に3度イスラエルの神主に礼拝を捧げておりましたので、まあ、そこをついたんですね。でそれで、まあ、そのダニエルに反感を持つ人たちは、その、ただ王様だけを神として王様以外に礼拝する者は死刑に処しましょうという、そういう指令命令を出してですね、でそれでダニエルを陥れたんです。ダニエルはまんまとそれに引っかかってしまいました。ダニエルはその勅令が出されたことを知りながらにして、そのまま家に帰ってそのまま主を礼拝したんです。これは国の法律を破ることをですね、主を礼拝することが、要するにそのダニエルのこの時代のその日のその時代法律を破ることになったんです、ダニエルは。でもですね、この世の法律と神の国の法律が相対するとき、皆さんは神の国の法律の方を優先させるべきです。なぜならこの世の法律よりも神の国の法律の方が上だからです。上の法律の方を守るのであれば、神様は必ずその皆さんの方を保護されるんです。ダニエルはこの時確かに陥りました。そして死刑として獅子の穴に投げ込まれたんです。まあ、その記事はダニエル書の6章の方にあるんですが、しかし結果論から見ますとですね、ダニエルをそのように国家権力をも 用いて陥れようとした者たちが、逆にその家族もろとも今度はダニエルのようにライオンの穴に投げ込まれることになり、まあ、ダニエルの方はライオンの穴から救い出されました。そして逆にダニエルをそういう王の国家権力を用いて陥れようとした側の方が今度は逆にライオンの穴に陥って、で、ね、ライオンダニエルのことをその日は全然食べられなかったんですが、しかしそのダニエルの敵がライオンの穴に陥れられたら、その者たちがその穴の底に下る以前にもライオンはその者たちを全部噛み砕いた。ダニエルの6章の方を見ればわかるんですが、でそうしてダニエルは栄えました。敵の手にまんまと陥るようなことがあった場合、そしてなおかつその皆さんの側には何にも罪がないような状況、そういう状況は確かにあります。そのような場合はですね、皆さんは神様を礼拝することをやめないでください。心の内で神様を捨てるということをそれは決してしないのであれば、あくまで信仰を保ち続けているのであれば、必ずですね神様の救いの時は来ます。今日のエズラ記の箇所、今日の箇所だけを見ますとあたかも敗北で終わっているかのようですが、でもその、まあ、次回のお楽しみなんですが、主はですね本当に素晴らしい方法を持って、逆に今度は国家権力をですねイスラエルの神主を礼拝することを禁じていた国家権力は今度は逆にですねイスラエルの神主を礼拝しなさいと、でお前たちももう邪魔するな、逆に資金面でも援助して物資面でも援助しろという、そういう法廷に今度は覆されるんです。主の敵によって陥られること、それは確かにあります。でもそれでも信仰をしっかりと保ち続けているのであれば、皆さん必ずですね再び主からその巻き返しをいただくことができます。最後にですね黙示録の2章を開きたいと思います。まあ、ついこの間黙示録の、まあ、水曜午前の礼拝でやったんですが、黙示録2章の、8節からですね、8節から11節この黙示録2章の8節から11節は、スミルナによる教会に対する、手紙ですけども、このスミルナの教会も、まあ、黙示録に7つの教会が出てくるんですが、まあ、その中では珍しい叱責がない教会です。神様からの叱責がない教会。黙示録の2章の8節、またスミルナにある教会の御使いに書き送れ、初めであり終わりである方、死んでまた生きた方が言われる。私はあなたの苦しみと貧しさとを知っている。しかしあなたは実際は富んでいる。またユダヤ人だと自称しているが、実はそうではなく、かえってサタンの改宗である人たちから罵られていることも知っている。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すためにあなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはない。アメン。この教会はですねスミルナという言葉、それは没薬とか苦難とかいう意味があります。彼らは迫害されております。サタンの改宗で、まあ、ユダヤ人だと自称している人たち、キリスト者と自称している人たち、でも実を言うとそのキリストに逆らい、まあ、サタンの改宗に属するそのような、まあ、クリスチャンもどき 偽キリスト者で、その実をやってることはサタン、まあ、そういう人たちによって苦しめられている教会ですね。エズラ記のイスラエルと、まあ、似たような状況ですけれども、しかしここで主がですね言われているのは、まあ、十節の方では、まあ、あなた方のその苦しみを取り除けて助けてあげようではないんですね。ここで主は言われているのは、あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない、ね、主はですねあえて私たちを試すために、私たちの信仰をますます純粋にさせるために、あえてこのようなことを起こされるのが確かにあるんです。しかしそのような時、私たちに命じられていることは、恐れてはいけないということ、忠実でありなさいということ。私たちはですねこのような時は忠実であり続けるべきなんです。あなた方はもう教会行っちゃいけないとか、主イエス様の名前によって祈ってはいけないとか、そういうことを言われる時、忠実さが試されています。イエス様の名によって祈ることをやめないでください。そして皆さんの心の内で、もしですね武力とか権力とかそういったものによって、まあ押さえつけられることもあるかもしれません。でもそのような時においてもしっかりと忠実さを保ってください。期限が設けられております。ここでは10日という期限ですね。あなた方は10日の間苦しみを受ける。苦しみが永遠に続くわけではないんです。そのテストの間ですね、そのテスト期間を過ぎれば待っているのは命の冠です。そして勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはない、ね、第二の死があるんです。第一の死はいわゆる心拍が停止して脳波がなくなって、まあ、そういう肉体の死ですね。その後の死の方を私たちは恐れるべきです。このサタンの回収、主の敵、彼らは確かに私たちを第一の死へと持っていくことはできるでしょう。でも第二の死を支配しておられる主こそ私たちは恐れるべきであり、そして私たちはあくまでこの信仰を捨てるべきではないんです。10日の間苦しみを受けるということは、11日目は冠を受けているわけですね。皆さんも苦しみが与えられたとき、どうかそのことを思い起こしてください。イエス様にあってですね、しっかりと信仰を保ち続けているのであれば、その向こう側が皆さんにやがて訪れるんです。苦しみばかりが与えられているわけではない。この世界は、キリスト教を信じていればもうこの世界は苦しみばっかりと思っていたら、それは大間違いです。ちゃんと祝福が与えられます。御言葉を守っていれば、この世においても豊かな祝福を得ると書いてあります。どうか皆さんはあらゆる面においても信仰を保ち続けて、そして祝福を得る皆さんでありますように。確かに世によっては困難はあります。しかし勇敢であってください。なぜならイエス様はすでに世に打ち勝ったお方だからです。その打ち勝ったお方が皆さんのうちにおられます。どうかこのお方にあって歩んで、そして勝利を得て、幸いを得て、祝福を得ていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、この世にあっては確かに困難があります。私たちの過去の罪のゆえに訴えられてもしょうがないことによって、主を礼拝することさえ禁じられてしまうようなことも確かにあります。しかしそのような時においても、しっかりと主につながり忍耐し、あなたにへの信仰を持ち続けているのであれば、期間は定められております。やがてあなたが暁の光のように来られて、私たちを救ってくださることを感謝いたします。どうか私たちは苦しみに入った時、その苦しみに耐える力を与えてください。そしてあなたから定められた信仰の試験の時をしっかりと 大使なんで、それにパスすることができますように。そしてしっかりとパスして幸いを得て、栄光の冠を、命の冠をいただくことのできるこの生徒たち一人一人でありますように。どうかこの世においての日々をしっかりとあなたの信仰を保ちつつ、できますならばこのような苦しみに遭うことではなく、幸いが多い一人一人でありますように。祝福がたくさんある一人一人の歩みでありますように。このお祈りを私たちの尊き主、愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。